石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。はい、石川さん、はい、久々の生放送です。
そうですね、まあ、前回は iPhone X の発売日前日でしたので、まあね、半年近くぶりなのかなという感じでございますが、
はい、
どうですか、この久しぶりの生放送に向けて体調万全ですか？
いやいやいやいや、万全と言いたいんですけれども、はい、ちょっとですね、ぎっくり腰をやってしまいまして。
ほう、
はい、
なぜゆえにぎっくり腰になったんですか？
蓄積疲労としか言われてないんですけれども。
はい、そんなのがあるんですね。
はい、だから皆さん疲れ溜まってると気づかないうちにもうぎっくり腰ってことがあり得るらしいですよ。
はい、ね、自分も高校の頃ぎっくり腰になったんですけど。
早いですね、デビュー。
早いんですよ。で、その時はそのね、昔のあの、はい、パソコンのモニター、はい、CRT っていうでっかいやつをね、はい、設置するときにぎっくり腰になったので。
重いですね。
そうそうそう、それの記憶もあり、やっぱぎっくり腰辛いなっていうのがね、こう高校生の頃の淡い思い出として残ってるんですけど。
淡い思い出、
うん、っていうところで言うとね、その蓄積って言われるとなんかね、怖いなって感じもしますね。
そうそう、また再発するかもしれないから、石川さん気をつけた方がいいです
ね。運動しつつね、気をつけなきゃいけないかなっていう感じですよね。はい、
そんな模様はこれ YouTube ライブでもお送りしてますので、皆さん今回ラジコだけでなく YouTube でぜひ見ていただきたいんですけれども。
そうですね、やはりね、はい、あんまりやらない YouTube ライブなので、ぜひともね、
そうですよ、
どんなスタジオの雰囲気でやってるかというところもね、はい、チェックしていただけたらなと思いますね。
はい、はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、昨日開催されました NTT ドコモの2018年夏モデルと新サービス発表会イベントで発表された製品をスタジオに、今回持ってきておりますので、時間の限り紹介していきたいと思います。
はい、なんかカルタみたいに並んでます、テーブルの上に。
そうですね、今回もね、ドコモかなり気合い入れて多くの機種発表してますので、ね、それぞれね、できるだけで、いろいろと深く紹介していきたいなと思いますので、ご期待くださいませ。
はい、
それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
NTT ドコモ2018年夏の新モデル新サービス発表会レビュー。 NTT ドコモは5月16日に2018年夏に発売されるスマートフォン10機種とタブレット1機種、さらに新サービスを発表しました。本日はこの新モデルをスタジオに用意して実機を触りながら石川さんにレビューしていただきたいと思います。石川さん、発表会の様子いかがでしたでしょう？
そうですね、やはりまあ盛り上がっていると言いますかね、毎回毎回、まあ、ドコモの場合ですと同じ会場を使って同じレイアウトでやったりもするんですけども、うん、はい、まあね、非常に取材もしやすく ね取り上げやすかったかなという感じでございます。で、まあね、芸能パートもありましてね、いろんなタレントさんが、はい、製品を発表した、開発したりもするんですけど、特にね、綾野剛さんがかなりマニアックに、うん、それぞれの製品について語るという感じなので、なんかね、本当のこう、なんでしょうね、俳優さんというよりも我々に近いというか、うん、
ね、
かなりね、マニアな視点でね、語ってくれるので非常に共感しましたし、ちょっとね、綾野剛さんと友達になりたいなと思うぐらいの そんな感じでございました
ね。もともとお詳しいんですか、山本さん。
もともとまあかなりね、こういったデジモノ関係については興味があるみたい でね、毎回毎回その登壇するたびに新製品楽しみにしてると、ね、触るのが楽しみな方をしているの で、かなりね、盛り上げ上手だなという感じでございますね。
はい、それでは新機種の紹介をしていきましょう。スマートフォンは全部で10機種、はじめにご紹介するのはソニーエクスペリア XZ2 です。
はい、今回ねソニーに関して言いますとエクスペリアシリーズ XZ2 は3種類発表されております。
はい、
まずメインとなるのが、まあ、XZ2 というものになっておりまして、まあ、こちら今回、まあ、デザインが変わってきたというところでございます。5.7 インチのアスペクト比 18.9 というところでいうとかなりね縦長の印象になっているのかなというところです。で、いや、指紋センサーに関しては背面に来ているというところもありますし、でね、かなり、そうですね、デザイン的にも変わってきているというところでございますね。で、イヤホンジャックも配されているというところもありますし、ワイヤレス充電にも対応しているというところでございますね。はい、でさらに、コンパクトですね、Xperia コンパ XZ2 コンパクトの方も発表になっておりまして、はい、まあ、こちらはドコモだけの、取り扱いというところになっております。はい、でね、片手で持ちやすいサイズ感になっているというところですし、で、まあね、スペック的にはまあそんなに XZ2 とは違いがないというところだったりするので、うん、これで言うとね、だからこう持ちやすさどっち選ぶかというところなのかなというところですね。
結構横から見ると背面に丸みがありますよね。
そうですね、うん、なのでまあ今までどちらかというとね角張った印象になったエクスペリアですけども、本当こうね丸みを帯びたデザインになっているというところでね、コンパクトと XZ2 に関して言うとだいぶ質感も違うというところなので、まあね、これは実際に店頭で触ってチェックしていただけたらなと思います。はい、でさらにもう一つ、Xperia に関して言いますと Xperia XZ2 プレミアムというものがありますね。はい、これ MWC の時にとりあえずソニーとしてはデュアルカメラを開発してますよというアナウンスしかしなかったんですけども、うん、でまあね、そのアナウンスしか出なかったのでおそらくまあ発売自体、発表自体は、まあ、8月以降なのかなと、ドイツで開催される IFA で発表されるのかと思いきや、今回ね、先月ロンドン初でリリースが出て今回はドコモが正式に発表したという感じでございます。ちなみに今回はまあプレミアムに関して言うと KDDI も取り扱うというところだったりもするので、まあね、買えるキャリアが増えるというところでございますね。でプレミアムに関して言いますと、まあ、4K のディスプレイになっているというところが大きな特徴です。で今回ね Xperia は全体的にその 4KHDL で動画撮影できるというまあ仕組みになってますけども、プレミアの場合ですとその、ね、4KHDR で撮影したものを 4KHDR で見るということができるというところが大きな特徴なのかなというところでございます。で、まあ、リアルカメラに関して言いますと、まあ、カラーとモノクロという構成になっていて、専用のチップセットを搭載していることによって、まあ、暗闇でも強いというような言い方をしています。なので、まあね、花火大会ですとか、まあ、そういったところでちょっと暗いところで動画を撮影するというところで言うとかなり、ね、心強い端末になってくれるのかなというところですね。ただね、通常の XZ2 が、ね、この縦長のモデルになっていて、このプレミアムに関して言うと、まあ、16対9のモデルなので若干こう今見ると幅広くて
かなり大きく見えますね。
ね、大きく見えるし、
コンパクトなんかと比べたら、そうだし、全然もう別物って感じですよね。
だいぶね、他のスマホがこう縦長になってる中で、若干こう横に広いので、やぼったいイメージもあったりするのかなっていうところはね、気になってるというところだったりしますね。はい、
はい。さて続いてはサムスンです。ギャラクシー S9。
はい。はい、こちら、まあ、S9 と S9 プラスというモデルになっていて、はい、まあ、画面サイズの違いによって、まあ、2モデル登場しているというところでございます。小さい方の通常モデルが 5.8 インチ、大きい方が 6.2 インチというところなので、まあね、この辺に関しては、まあ、実際触ってみて、ね、自分の手にどっちがフィットするかというのを選んでいただきたいなと思います。でS9 プラスの方に関しては背面カメラが2つついているとい ところでございますので、はい、まあこれでねボケ味のあると言ってるような撮影も可能になっているというところで、 F1.5 と 2.4 の、まあ、カメラを使っているというところなので、明るいところでも綺麗に撮れるし、暗いところでも綺麗に撮れるというふうにもなっておりますね。であとまあこの番組でもちょこっとやりましたけども、あのねカメラで撮影したものが自分の顔がまあキャラクター、はいはい、あの CG のキャラクターになって SNS で使えるといった機能もあったりもするので、まあ楽しくね SNS で遊べるというところはあったりするのかなというところでございます。あとまあ AI 機能としてまあビクシビビジョンというものがありますので、カメラで撮影したものが文字がまあ翻訳されると、なのでまあ海外に行ってまあスペイン語のねメニューを撮影するとちゃんと日本語で見れるので、まあ注文しやすくなりますよと。これ実際私スペインで試したりもしましたけども、ちゃんとスペイン語が日本語で読めたりもするので、まあねなんとなくの意味は分かったりもするので、
これはこれで
非常に便利なのでね、使ってみるといいのかなというところでございますね。
はい、はい、こちらは明日発売になると。
そうですね、はい、5月18日発売なので、かなりねサムスンとしても今週盛り上げていると、イベントもやったりもしましたので相当ね盛り上げたのかなと、多分 CM をバンバン流れるでしょうから、ね、ぜひともねあの実際に店頭で座ってみていただけたらなと思いますね。
はい、そして次は今回の発表会の目玉モデルと言っていいかもしれません、ハーウェイ P20 Pro です。
はい、これねあのファーウェイに関して言いますとね、ずっとまあ SIM フリー市場で頑張ってきたというところがありますが、まあ、この間のね冬商戦で au で採用されて、今回晴れてドコモで採用されるようなというところで言うと、かなりね、はい、記念すべきモデルと言いますか、ファーウェイね地道に努力して結果がねようやっと出てきたのかなというところでございます。で、今回まあ P20 Pro に関して言いますと、まあ、一番大きな特徴は、ね、背面の3つのカメラというところなので、カラーとモノクロと、まあ、3倍の望遠といったものを組み合わせて、まあ、綺麗な画質でも撮れますし、まあ、望遠もかなり、くっきりとブレることなく撮影ができるというところは特徴なのかなというところです。まあ、私もこれ、ね、先日ローマで買ってきて、
はい、
でグローバル版いろいろと海外で使ったりもしてますけど、まあ写真が綺麗に撮れると。でまあね、自分はいろんなところで取材もするので、普段コンパクトデジカメ持ち歩いてたりもするんですけど、うん、もうコンパクトデジカメいらないかなと。結構小規模な記者会見であればこれで撮影しても十分耐えられるというふうになっているので、まあ、これはこれでカメラ好きとかねスマホ好きの人からすると買って十分楽しいのかなというふうにも思いますね。で、まあ、6.1 インチのフル HD プラスの有機イルのディスプレイというところになっています。で、まあ、ドコモが採用したことによってお財布携帯にも対応したというところが大きなポイントになっております。で、ね、ただグローバル版ではまあデュアル SIM と2つ SIM カード入りますけども、当然ドコモが扱うことによって1つの SIM カードしか入らないというところはね、まあ、プラスマイナスあるのかなというところですね。であとまあドコモとしては相当今回気合い入っていまして、MNP で購入するとだいたい実質2万円ぐらい、機種変更でもまあ実質5万円ぐらいと、5万円台で買えるというところで言うと相当ね、お金が積み込まれてるかなというところなので
、はい
ね、タキャリアユーザーもちょっと気になるのかなというところでございます。で今回さらにすごいのが、ドコモが独占的にこれを扱うという話をしていました。つまり、まあ、当然タキャリアでも買えないですし、さらに、ね、SIM フリーでも登場しないという風になっているので、これまでね SIM フリー市場で、ね、こうファンを獲得したファーウェイからしても、うん、ちょっとね転換期といいますか、
うん、
キャリアに向けてキャリアだけのモデルを作ってくるというところというのはね、非常に今後、ね、ファーウェイの戦略としても変わってくる風なとか、ね、ところがあるのかなと思いますね。
はい、はい、続いてはシャープアクオス R2 です。
はい、はい、こちら、ねアクオス R コンパクトで驚愕縁やってきましたけども、ようやっとまあメインの端末でもまあ驚愕縁を乗せてきたというところでございます。
はい、
で、今回特徴としてこれね、シャープもデュアルカメラ、ね、背面のデュアルカメラ搭載してますけども、面白いのが静止画と動画のデュアルというような構成になっています。でこれ実際に撮影をしてみますと、その撮影しながら、
はい、
動画を撮影するんですけど、動画を撮影している間に AI が判断して、あ、この写真、この瞬間いいなと思ったら、AI が静止画を撮ってくれるというものになっています。
はい、
今これ動画撮影してたりもするんですけど、
スタジオ内を今映しています。あ、今石川さんがピースした瞬間に切り取られましたね。
うん、AI がその動画の中の一シーンで、AI が判断して面白いと思ったシーンで静止画の写真を撮っていくという感じになっているので、
まあこれはこれで実際触ってもらったらすごいよくわかるかもしれないですね。
そうですね、なのでまあこれに関して言うと、ちょっとね、例えばそのペットを飼っているとか、あとね、子供がいると、ちっちゃいお子さんがいて、なかなかねこうベストショット撮れないという人からすると頼もしい時代になってくれるのかなというふうにも思いますね。
確かに動画なら撮れるけど静止が難しいっていうパターンありますもんね。
そうですね、なのでね、あとこうやっぱりこうね、どっか遊びに行ってね、こうスマホ構えて、これって動画で撮った方がいいのかな、静止で撮った方がいいのかっていうね
、はい、
結構迷ったりすると思うんですけども、アクアス R2 の場合であればとりあえず動画を撮っておくと。なのでそうするとちゃんと静止画も残ってるよというところで言うとね、非常にいいのかなという感じでございます。でカメラに関してはあとね、広角、超広角の135度のレンズというところもありますし、まあ、音響関係で言えばドルビービジョン、ドルビーアトモスといったものもサポートしているので、まあね、本当に臨場感のある音が楽しめるというふうにもなっています。今回ドコモのラインナップでいうとかなりファーウェイが目立ってたりもするんですけども、
はい、
個人的にはちょっとアクオス R2 のこのね、静止画と動画のデュアルっていうのは面白いのかなというふうに思ってるので、これはこれでね注目しておきたいなと思いますね。
はい、そして今月契約数が200万を超えたという発表もあったサービス、ドコモウィズ対応の新モデルが2機種あります。1つ目はLG スタイル、こちらですね。
はい、ドコモビズ、まあ、非常に安い端末といいますか、
はい、
端末の割引がない代わりに毎月、まあ、1500円安くなりますよといったプランの対象機種というものになっております。で、まあ、ドコモとしてはだいたい3万円台、まあ、4万円けぐらいのモデルがドコモビズ対象機種になるという話をしておりまして、今回その中でも LG が、ね、その中に付け加わったというところでございます。 5.5 インチのフル HD プラスで、まあ、18対9の TFT 液晶というものになっているので、これねパッと見こう画面の構成で見ると、まあね、あの最近流行りの、ね、デザインといいますか、縦長で、まあ、鏡額縁というところでいうと、かなりまあトレンドを抑えているのかなというところですね。まあ、顔認証プラス背面に指紋認証もあったりもするので、まあ、これはこれでねセキュリティもバッチリだというところですし、まあ、ワンセグお財布携帯にもしっかり対応しているので、まあね、とりあえず使えればいいんだと、スマートフォン使えればいいんだけども、なんかね、今まで使った機能は犠牲にすることなく、まあね、すんなりと乗り換えられる端末が欲しいという人からすると、まあ、非常にいい選択肢なのかなと思いますね。まあ、色もねちょっとこれ青系の色ですけども、
はい、
ちょっと独特な色を使
ってます。なんか柄系を思わせる感じですよね。
そうですね、まさにねやっぱりそのドコモウィズってこうね、まだこう柄系を使われている方が初めてのスマートフォンとしてできるだけ安くデビューしたいというようなね、ニーズを取ったりもするので、本体サイズも、ね、極力小さめで持ちやすく使いやすいというような、まあ、配慮はされているのかなというふうにも思いますね。
はい、そしてもう一つは富士通のアローズ B です。
はい、アローズね、まあ、ドコモビズシリーズ、まあ、ずっと出し続けてますけども、まあ、今回はアローズ B という形での、まあ、新製品になっております。こちらまあ5インチの ISP 液晶というものになっていて、まあ、大きな特徴としてあるのが、ドコモ初のハンドソープで洗えるスマートフォン、はい、これねハンドソープで洗えるスマートフォンって、まあ、どこかで聞いたことあるかなというところですけども、まあね、au が京セラでやってるというところの、まあ、コンセプトが、まあ、どこもでも買えるようになるというところでございます。これドコモに話を聞くと、まあ、国内のハンドソープであればどのメーカーでも大丈夫だという話をしていました
。液
体系、泡系ですね。
泡系、
泡系のハンドソープ、はい、で国内に限定しているのはどうやらね、海外だとなんかこう研磨剤かなんか入ってるらしくて、あんまり本体によろしくないということなので、国内の泡系ハンドソープであれば大丈夫だと。あと食器洗剤、 食器洗う洗剤を泡立てても問題なく、
泡だったらいいってことですよ ね、
うん、ですね、はい、なので結構ね、スマートフォンはね便座と同じぐらい菌がついてるとかって話もあるらしいのでまあね、ただ拭くだけではなくて、もうハンドソープでゴシゴシ洗えるというところで言うとね、一つまあ潔癖症の人にはいいのかなというところでございますね、はい、あとまあ非常に携帯的な使い勝手を意識してこのストラップ、
はい、
本体の角にストラップがあるので、ストラップ、ストラップホールがあるので、はい、ストラップをつけて首から下げるということもできますし、あとワンセグのアンテナもちゃんと独立して、ね、富士通はねずっとこだわってこれをするので、ね、この辺に関しては、まあね、従来通り継承するのかなというところでございます、
はい、
あとこれカメラも結構頑張っていて、その一眼レフと同じ技術を採用しているという話をしていました、話を聞くと、キャノンの技術を使っているという言い方をしていて、暗いとこでもピントがパシッとすぐ合うと、結構ねスマートフォンのカメラって暗いとこだったりするとこうなかなかこうピントが合わずにこう悩んでるという感じだったりもしますけども、これに関して言うとピントがパシッと合うというような使い勝手になったりするので、ドコモウィズでね結構安い端末だと思われがちですけども、中身もそこそこしっかりしているというところなのかなという感じですね、
はい、そしてスマホ最後の紹介はビジネス向けのタフブックです、
はい、こちらちょっとねスタジオにはないんですけども、はい、こちらのパナソニックが久しぶりにドコモ向けにスマートフォンを出してきたというところでございます、はい、本当ねビジネス向けというふうに言われてますけども、どちらかというとガテン系と言いますか、はい、まあね運送業ですとか、そういった方々が使う
外の現場、
使うように、落としても大丈夫と、 1.8 メートルの高さからコンクリートの床に落としても割れないという対衝撃性能にこだわっているというところなので、まあね、5インチの大きさですけども、バッテリー交換可能というところで言うとかなりねそういったアクティブに使う人向けなのかなというところと思います、ただね、法人向けのイメージもありますけども個人でも買えるというところで言うと、結構ね、人とは違うスマートフォンを使ってみたいと、こういうね薄っぺらいものではなくてね、がっつりとしたような端末使いたいという人には選択肢としてはいいのかなと思いますね、
はい、そして最後はタブレットです。 D タブコンパクト、
はい、
はい、
こちらは8インチのタブレットという感じになっていて、ファーウェイ製というところでございます。で面白いのが、タブレットでありながらカメラが2つついているというところなので、はい、まあね背景をぼかし取るということも可能になっています。やはりね結構タブレット、スマートフォンよりも画面が大きいということもあるので、写真を撮るときにもね結構撮りやすいというところもありますし、その後加工しやすい見やすいというところもあるので、これぐらいの大きさであればねカメラも結構使えるのかなというところでございますね。 eSIM にも対応しているということですね、はい、
はい、以上が今回発表された新機種になりますが、かなりボリュームがあるラインナップですね。
そうですね、やはりドコモの底力を見せつけられたのかなという感じがしております、かなりね、だからこうはっきり分かれていると言いますか、もうハイエンドはとことんハイエンドですし、そうではない逆の方、とにかくコストパフォーマンスを重視したいんだというところで言うと、ドコモウィズシリーズの2機種があるというところで言うとね、本当にこう性格が分かれているというところですし、やっぱりね今年のトレンドで言うとカメラが面白くなっているというところ、デュアルカメラでね、さらには新しい撮り方、新しい使い方ということができるので、どのデュアルカメラを使うかっていうのはね楽しみなのかなという感じですね、
はい、そしてさらに今回2つのサービスが発表になったということですか。
はい、はい、今回サービスも発表されていて、1つには資産運用サービステオプラスドコモといったものがあります、
はい、
ラジオ日経聞いてる方であれば、ご存知の方もいるかもしれませんけども、テオという、資産運用サービスがドコモとタッグを組んで、例えばその D ポイントを投資商品として、はい、こう相場が動くので、はい、預けた D ポイントが増えたり減ったりするというようなサービスもあったりもしますし、あと D カードで買い物をするとその、お釣りがどんどん溜まっていくと、でそれがまた資産運用に使えるというものもあったりもしますので、この辺ねちょっといろいろと面白そうなので、また別の機会に 特集できればなと思います、
はい、
あともう一つ MyDays という、まあ、AI エージェントサービスも始まります、うん、こちらね、あの先読み、ユーザーのことを先読みしていろんなことを教えてくれるというものになっていて、無料版と月額100円版があるんですけども、まあね、電車が遅れそうになったらそれを教えてくれるですとか、天気を教えてくれるですとか、うん、まあ本当ね、今 Google アシスタントとかいろいろシリとかありますけども、それ今対抗するサービスになろうとしているのかなと思いますね。
はい、今回の発表会振り返ってみて印象としていかがでしたか、石川さん。
そうですね、まあ、端末もありつつサービスもしっかりしたものがあるというところでいうと、まあ、ドコモらしいかなと。他の、ね、2社が、ね、大規模な発表会今回やってないので、その点でいうと、まあ、ドコモの意地みたいなものをちょっと感じましたね。
はい、今回たくさんありましたので、また今後掘り下げて、ね、ご紹介
を
し
そうですね。各社、ね、あの担当者に来ていただいて、いろいろ、ね、はい、話を聞ければなと思いますね。
はい、あと石川さん、ちなみに一押しはやっぱあります？
そうですね、まあ、一応して言うとファーウェイかなというところですし、ファーウェイとさらに、ね、まあ、シャープもちょっと気になるかなというところですね。
はい、石川さん、ありがとうございました、はいはい、以上、特集 NTT ドコモ2018年夏の新モデル&新サービス発表会レビューでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さあ、石川さん、はい、久々の生放送いかがでしたか？
そうですね、まあ、あの端末の数非常に多く、ね、それぞれ、まあ、特徴もあってたので、
はい、
本当に、ね、入りきるかちょっと心配でしたけども、はい、なんとか収まることができたのかなとは思います。ただね、それぞれまだまだいろいろと深い機能あったりもしますので、
いや本当ですよね、
これはね、それぞれ、ね、あの掘り下げてまたね、機会を改めてやっていきたいなと思いますね。
知りたいなと思ったのもありましたし
ね結構カメラに関して言うと、うん、実際撮ってみないと分かんないこともあったりもしますし、ね、どういった風に撮れるのかというような、ね、違いとかっていうのを見せられたなと思いますね。
はい、さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども、早速シャープアクオス R2 の開発担当者に来ていただきまして、
はい、
実際にどういった、ね、開発秘話があるのかということを詳しく聞いてきたと思います。
また広島から。
そうですね、はい、もちろんでございますよ。
ありがたいですね、楽しみにしててください。ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。さっき